3ページ。みんなで自分で、今日から始める介護予防。
問い合わせ、高齢介護課、電話 47-6133、ファックス 34-7745。住み慣れた常滑で、誰もが安心して生き生きと暮らせる町を目指して、市では健康づくり、地域づくりに取り組んでいます。特に健康な状態を保ち、将来要介護状態にならないための介護予防は重要です。
いつまでも自分らしく暮らせるよう、今日から始めませんか？介護予防とは、できることから始めよう。介護予防と聞くと、特別な運動や専門的な知識が必要だと思うかもしれませんが、毎日の生活の小さな工夫によって、できるだけ要介護状態にならないようにできます。健康な状態と要介護状態の中間にあたるフレイル、心身が衰えた状態は、早い段階で適切に対処すれば回復します。しかし、その状態を放置すると、要介護状態へと移行してしまう恐れがあります。介護予防は一日でも早く、できることから始めることが大切です。介護予防で大切な3つの習慣。小さな工夫を褒めて続けよう。日本福祉大学、伊藤大輔講師。介護予防の3つの習慣は、組み合わせて実践すると効果的です。友人と散歩したり、仲間とスポーツをすれば、体を動かしながら交流もできます。運動は誰かと一緒にする方が予防効果は高いと言われています。また、達成しやすい目標を定め、できた部分を見つけて自分を褒めるのも大切です。無理はせず、日常に少しずつ取り入れていくことが長続きの秘訣です。1、社会参加。人と交流する。地域のサロンやボランティア活動に参加する。友達と出かける。食事、買い物、旅行など。趣味を持つ。人と一緒にできるもの。団体スポーツや対戦相手のあるスポーツはおすすめです。友達と直接会えなくても、電話、メール、LINE などで連絡を取る。2. 運動、体を動かす。散歩や買い物のついでなど、5分から10分でもいいから、毎日歩く。エレベーターより階段、車より電車、バスを選ぶ。車を使用するときは、遠くの駐車場に停めて歩く。家事も立派な運動。外に出られない日は、張り切って掃除をしましょう。3. 栄養、バランスよく食べる。主食、主菜、副菜を揃える。毎日同じものだと栄養が偏りやすいので、あれこれ食べる。タンパク質を摂る。肉、魚、卵、豆類を積極的に取り入れる。水分をこまめに摂る。夏はもちろん、春、秋、冬も。就寝前の摂取も大事です。人との交流でフレイルドミノを防ごう。人との交流は介護予防の要になります。フレイルは社会とのつながりの縮小をきっかけに生活範囲が狭まり、心や体の衰えに至ると考えられています。これをフレイルドミノと呼びますが、人と交流して社会とのつながりを保つことができれば、ドミノ倒しを防げます。人と交流することで介護予防になります。近年の研究成果から、日本福祉大学健康社会研究センター福貞正樹主任研究員、社会的孤立と健康。社会的孤立が健康に与える影響は小さくありません。近年の研究では、 他者との交流頻度が乏しい人ほど、要介護、認知症、死亡リスクが高まることが示されています。例えば、毎日頻繁に交流していた人と比べて、週1回未満の人々は、要介護、認知症に 1.3 から 1.4 倍、月1回未満の人々は、死亡に 1.3 倍程度至りやすいとされています。社会的孤立の影響は、1日15本の喫煙に匹敵するとも言われています。他者との交流頻度のグラフが載っています。細かい説明は省きます。通いの場への参加と介護予防。社会的孤立を防ぎ、介護予防に努める方法の一つに、通いの場への参加があります。例えば、通いの場への参加者は、参加していないものと比較して、その後の生活機能が良好で、会った友人数の多いことが示されています。さらに、私たちの研究でも、通いの場への参加によって、介護予防、健康増進、社会関係の促進につながる可能性を報告しています。このように、通いの場への参加は、介護予防に貢献していると考えられます。非対面での交流と介護予防。近年、コロナ禍を経て、ICT を活用した非対面での交流が注目されています。例えば、私たちの研究では、電話、メール、手紙等の非対面の交流であっても、対面交流と同等に健康リスクが軽減される可能性があることが分かりました。また、他の研究においても、インターネットで交流している人は、していない人に比べて、抑うつ発症リスクが3割少ないという結果も報告されています。まとめ、他者との交流は、介護予防の要と言えます。常滑市でも、他者との交流を促進する活動があります。参加することで、ポイントが貯まる活動、スマイルポイント事業もあり、たまったポイントは商品券や抽選券などと交換できます。これらの活動への参加やオンライン、電話、手紙などを通じて他者とのつながりを保ち、健康な生活を続けていきましょう。市の取り組み。人と交流しよう。社会参加や生きがい、仲間づくりにつながる地域活動があります。自分の体力や興味に合わせて無理なく参加して、介護予防や孤立防止に役立てましょう。地域ボランティア、スマイルポイント対象です。草刈りやゴミ捨て、移動支援など、ちょっとした困りごとを地域で支え合い、助け合って、地域住民が住み慣れた地域で安心して暮らしていくための活動です。登録ボランティア288人、令和7年8月現在、常滑市社会福祉協議会地域ボランティアセンター、電話 43-0660。 老人クラブ、健康づくりやリクリエーション、教養の向上を通じて会員同士の親睦を深めるほか、地域清掃やイベント参加など、地域とのつながりを広げる活動も行っています。会員2507人、クラブ数80、令和7年4月現在、高齢介護課、電話 47-6133、シルバー人材センター、健康かつ働く意欲のある高齢者に、地域で活躍できる仕事を紹介します。公園の管理、清掃、子どもの見守り、施設運営補助など、さまざまな仕事を会員が担っています。常滑市シルバー人材センター、電話 89-7722。 通いの場高齢者サロン、地域自主介護予防教室、スマイルポイント対象です。QR コードが載っています。 各地区で気軽に集える場として、サロンではおしゃべりやレクリエーションを楽しみ、介護予防教室では簡単で楽しい運動や脳トレに取り組んでいます。ボランティアなどが運営しています。高齢介護課、電話 47-6133、 安心生活検討会、一緒に地域の力を育ててみませんか。会員募集中です。地域の困りごとは地域の力で解決しようと活動する住民主体の検討会です。同じ地区に暮らす人々が自分たちが暮らす地域の特性や情報を共有し、互いに協力し合える、そんな地域づくりを掲げています。検討会は地域住民のほか、行政、高齢者相談支援センターなどが参加し、さまざまな方向から課題解決の糸口を探していきます。興味のある人はボランティアセンターまで。常滑市社会福祉協議会地域ボランティアセンター、電話 43-0660。 地域とつながる、みんなで講演会に行こう。令和7年度介護予防生活支援体制整備事業市民公開講座、予約がいります。スマイルポイント対象です。つながりは最強の健康習慣、笑顔の向こうに理想の街、市民の皆さんと一緒に誰もが笑顔で暮らせる理想の街について考える市民公開講座を開催します。前半は各地域で取り組まれている活動の紹介を行い、地域の魅力や現状を共有します。後半は専門家をお招きし、つながりをキーワードに、より良い地域づくりのためのヒントやアドバイスをお話しいただきます。地域の未来を一緒に考えてみませんか。一部活動報告会、各地域安心生活検討会委員。二部講演、笑顔で100歳、つながりで伸ばす私の町の健康寿命。講師 JAGES 日本老年学的評価研究機構研究員、近藤勝則氏、斉藤正重氏、伊藤大輔氏、福貞正樹氏。2月17日火曜日、イオンモール常滑2階イオンホール、時間13時30分から15時30分、13時会場です。料金入場無料、定員200人、申し込み期限2月10日火曜日。近藤正則氏、千葉大学名誉教授、医療経済研究機構研究 部長、日本福祉大学客員教授、ほか専門は予防医学、千葉大学医学部卒業、日本福祉大学教授等を経て現職、文科大臣表彰受賞ほか、斉藤正重氏、日本福祉大学教授、健康社会研究センター長、専門は社会福祉学、上智大学大学院総合人間科学研究科博士後期課程修了、日本社会福祉学会学術賞受賞ほか、伊藤大輔氏、日本福祉大学講師、社会福祉学博士、専門は高齢者福祉、福貞正樹氏、日本福祉大学健康社会研究センター主任研究員、専門は社会福祉学、高齢者福祉学、ケアマネジメント学。申し込み問い合わせ、常滑市社会福祉協議会、電話 43-0660、 福祉の窓口電話 080-4963-0470。